今日の山よも山話、ゲストをお迎えしています。伊予市交流会アウトドア部に所属されている久保田さんです。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、久保田さん、11月入りまして、紅葉登山は楽しんでいらっしゃいますか？
ね、はい、ただね、先月毎週登ってたんですけど、はい、今月はちょっと旅行とかゴルフとかいろいろ他にやることがありましてね。
そうなんですね。
まだ今月山一回も行ってないんです。
そうですか。これまた珍しいですね。はい、でもまあ紅葉のシーズンですから。
そうです ね、
山楽しみたいところでもありますが、今日ご紹介いただくのが小谷山。
はい、
ね、ここも紅葉が結構有名な場所でもありますよね。
そうですね。
はい、でもまあ歴史的なスポットという方がもしかしたら有名かもしれませんけれども、はい、まずはちょっと小谷山についてご紹介をいただいてよろしいでしょうか？
はい、はい、これはあの滋賀県の長浜市ですね、はい、場所は。で、あの標高が495メーターなんですけどね、
はい、
で登山口の標高が100メーターぐらいですから、うん、まあ400メーター弱登るだけなんで、
はい、
まあ、登山としては初心者向きのコースになるんですけども、うん、なんといってもこの歴史的な、有名な浅井長政とお市、
はいはい、
とあの浅井三姉妹ですね、
はい、
それで有名な小谷城があった山ということで、まあ、登山客だけじゃなくて、あの歴史が好きな方が、ね、よく訪れていらっしゃいますけど、
はい、そうですよね。多かったですか、行かれた時は？
10月31日の土曜日だったんですけども、はい、やっぱり城跡なんかは結構人がいらっしゃいましたですね。
そうなんですね。やっぱり、ね、山登りというよりはこの歴史のお城跡を見に来るという方が非常に多いような、ね、印象もありますけれども、はい、この山一応登山もできる。
そうですね、あの登山のガイドにもちゃんと載ってますし、
はいはい、
だいたい登山コースだけだったら5キロぐらいで、はい、うん、標準コースタイムが3時間ぐらいですね、
は
い、
本当に気軽に、
そうですね、
ね、登れる山ということですよね、はい、コース自体は3つとおっしゃってまし
たね、はい、東側の尾根と、はい、で西側の尾根、これは両方とも登山道になってまして、で真ん中に、清水谷という、
はい、
谷筋を登る道とですね、はい、まあ、主に3つの登山コースがあるんですけども、なんといってもその東側の尾根にですね、
はい、
あの本丸跡をはじめとしてあのお城の史跡が集中して並んでますんでね、
はい、
その東側の尾根、まあ、追って道とも言うそうなんですけども、
はい、
その道を登る方が圧倒的に多いですね、
はい、すごいですね。この私も一度行ったことあるんですけど、斜面にもずっと城跡、
もうね、頂上までもう城跡がずっと連続して続いてるっていう感じですね。
ここにお城があったんだなと思うと、本当あの歴史好きじゃなくても多分
そうなんですよ、
存分に楽しめるような場所でもありますよね。
で、あの曲輪って言うんですよね、あの、土塁とか石垣で囲ってちょっと平らなとこ、もうそれがもう頂上まで、ね、たくさんありましてですね、でそれ曲輪ごとにそのなんとか跡っていうね、出丸跡とか屋敷跡とか、はい、ババ跡とか、石碑が立っててですね、絵図面もついてるんですね、
はい、
なんか非常にその登ってて面白いんです。もうその史跡を、ま、回りながら気がついたら頂上の方に行ってるっていう感じです。
それもまたいいですよね、登りやすさの一つかもしれませんね。
そうですね、
はい、今回はその東尾根追手道と言われているコースと西尾根と清水谷と3つのコースがある中で、どちらを登っておいて、
はい、その東尾根の追手道を登って、
はい、
で山頂からはその西側の尾根ですね、
はい、
降りて、
はい、
で最後にあの戦国歴史資料館っていうのがあるんですけど、
は
い、そこに寄って帰ったんですけどね、
はい、今回はこれを車で電車で、
いや今回はね、はい、あの電車で行きまして、
電車で行かれた、はい、
で JR の, あの川景駅っていう駅があるんですよ。
川景駅、うん、
で長浜から2つ目ですね、
はい、うん、あ、そうなんですね、意外に近い、まあ、長浜市ですもんね、
すみません、でもあの、は
い、
3だから2時間ちょっとかかるんでね、
はい、
そこそこ遠いんですけど、今回あの JR でですね、
はい、
休日ぶらり旅切符っていうのがありましてね、それを利用させてもらったんですよ。
あ、そうなんですね、初めて聞きました、休日ぶらり旅切符、
これが1日乗り放題で2600円なんですよね、
はい、
で12月の19日まで発売してるんですけども、でそれを利用したら非常に経済的にいけるんですよね。
普通だったらどれぐらい
か、3だからね、はい、その川崎駅まで片道3080円です。
片道3080円、往復で6160円。
そうなんですよ。
それが2600円。あ、すごい、ずいぶんリーズナブルで。
そうなんです。
行けるんですね。
その切符の存在を知ったこともあって、
あ、なるほど。
電車で行きましたけども。
なるほど、そうなんですね。車で行くと、ね、高速代もかかることを考えれば随分お得
ですよね。そうですね、まあ、3人いれば車で3だから行けば一番安いんでしょうけどね、はい、ちょっとあの滋賀と京都の人が一緒だったもんですから。
なるほど、それもあって今回は電車でということですね。
そうです、そうです。
これ電車で川崎駅というところからこの登山口までっていうのはどれぐらいかかるんですか？
あの 2.5 キロですから、まあ、大体30分ぐらいですね、
はい。まあ、じゃあ歩けなくもない、
ね、そうですね、
距離。
あの、はい、途中でそこそこ見どころもありますんでね。
あ、そうなんですか。行くまでに、
行くまでにあの、はい、信長があの、はい、その小谷城を攻めるときに陣を張った山があったりですね、
はい、
で駅前にあの長政とお市の像があったりですね、
うん、
でそれはまあ車で行くとですね、やっぱりなかなか見れないですからね、は
い。あ、なるほど。やっぱり歩くとゆっくりですし、本当にあのいろんなものに目が行きますもんね。
そうですね。
そういった楽しみ方もまずありますよね。そしてもう一つあのお楽しみといえば戦国資料館、
ね、これはあの、はい、なかなか立派な建物でしてね、ここでいろんな資料が充実してますんで、
はい、
結構1時間ぐらい時間潰せるんですけど。
そんな長い間いらっしゃったんですか？あの確かボランティアの方が解説もね、されてますし、ね、
それはね、はい、東側の尾根の登山口に戦国ガイドステーションというのがありましてね、
はい、
でそこにあのボランティアのガイドの方がなんか待機してらっしゃるそうなんですけど、
はいはい、
今回あの我々あの利用しなかったんですけどね、
はい、個別で行かれて、
はい、
でまあ、最後はでも資料館まで行かれてということですね。大体まあ歩かれたら3時間ぐらいというふうにおっしゃってましたけれども、全部含めたら駅から駅で、
今回はですね、はい、その川崎駅からまた駅に戻ったんで、はい、大体あの見学含めて5時間半ぐらいですね、はい、あの10時半に川崎駅を出発して、はい、で16時に戻ってくるっていう感じだったんですけどね、
は
い、うん、
本当にあの日帰り旅の、
そうです ね、 ね、
ちょうどいい
時間です ね、
ね、そうですよね、まあ、でも車で行っても、私は、ね、以前車で行ったんですけど、本当駐車場も結構広くにあります
ね。車はね、あの、うん、駐車場はあの2カ所ありますんでね、はい、でどちらも結構大きい駐車場ですし、
はい、
で小谷城スマートインターっていうのがありますんでね、
はい、できてますよね、はい、
なんか高速からすぐですから、はい、車でも便利なところです ね、
あと長浜市があのすごくこの小谷山を大事にしているのがよくわかる、
そうです ね、
ね、感じがしますよね。
最初はあの今の大河ドラマだではなくて、はい、何年か前にあの浅井三姉妹を扱ったドラマがありましたよね、
は
い、豪があの
豪がありましたね、はい、
あの時にすごく長浜市が力を入れたみたいでね。
なるほど、なるほど。
東側の追手道の登山口にあの大きなあの兜のですね、モニュメントがある、
はい、ありました、
ありました、
はい、
あれがあの近く寄ると、大河ドラマ放映記念って書いてあるんですよ。
ああ、そうでした、確か。本当にはでも力入れてるのがよくわかりますよね。
そうですね、実際あの経済効果はすごいですね、大河ドラマって ね、
そうですよね。
あの今もあのキリンが来るでね、はい、たまたま先週でしたかね、はい、ちょっとあの長政と大市のやり取りが出てきて、
はい、
それでまた人が増えるかもしれないですね。
本当ですね、そうですよね。やっぱりあの歴史的なところというのもありまして、あのお城跡としても多分かなり有名な場所ですよね。
これはね、もちろん建物は残ってないんですけども、
はい、
あの車が綺麗に残ってて、
うん、
なんか三大山城じゃないや、五大山城って言われてるんですよ、ね、
三大には入らないですね。
あの三大山城ってのあるんですけどね、
はい、
なぜかその五大山城の方に入ってましてね。
そうですか。五三大山城に入りそうなぐらいのね城跡だと思いますけれども、五大山城だったんですね、うん、
五大山城の一つと言われてますね、
はい、そうですか、分かりました。では実際に多分これ歩かれたルートを、ね、ご紹介いただくと本当に意外に見どころが多くて、
そうなんですよ、
ね、たくさんおっしゃっていただけるかなと思いますので、後半に一曲お送りしてその見どころを伺っていきたいと思います、
はい、
後半もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
山よも山話、今日は伊予市交流会アウトドア部の久保田さんに滋賀県長浜市にある小谷城があった山、小谷山ご紹介いただいています。久保田さん、後半もどうぞよろしくお願いします、うん、
はい、よろしくお願いします、
はい、非常に見どころの、ね、多い山ということで、特に東の尾根追って道、こちらが史跡が多いということなんですけれども、小谷城の見どころ、実際に歩かれて感じられたところなど伺っていっていいですか。
今まで山城の跡って何箇所行きましたけども、
はい、
ここほどですね、麓から頂上までずっと史跡が続いているのは初めてですね。
うん、確かに今ね、山城って残ってるのが大体山頂部分にちょっとこう石垣があるとか、
そうですね、本丸の跡だけとかね、
そういうのが多いですけれども、もう本当に下からずっと史跡が見られるということなんですね。
そうですね、はい、だからで東尾根の登山口からちょっと上がったところがもう最初の、はい、車で出丸っていう、
はい、
当時の見張りの場所だったということなんですけどね、はい、その出丸の跡があって、うん、もうそこからもうどんどん続いてるんですよね、
はい、
で番所跡とかですね、
はい、
お茶屋跡とかですね、
ええ、
もうそのたんびに図面入りの解説版がありますんでね、それを見ながらゆっくり登るんですけど、
はい、
それ史跡がなかったら頂上まで多分時間そんなにかからないと思うんです
よ。そうですよね、標高も低い山ですからね、はい、
でその史跡の解説を見ながらゆっくり登りますんでね、これ初心者の方でも、
はい、
最初の登山でも大体大丈夫ですね。
なるほど、まあ、そうゆっくりだから休憩もできますしね、
でちょっと登ったら大変なところがありますからね、は
い、そうですね、確かに、
その車がその広い車、まあ、狭いところも広いところがありますけども、残してんのか改めて作ったのかよく分かんないです。残ってるんでしょうね、あれ車の跡は
きっと残ってるんでしょうね、うん、まあ木もね生えてきたりとか、地面ももう草とかでいっぱいになってはいますけれども、確かに平らな部分というのが非常に多いですよね。
そうですね、
うん、いや先ほど出丸が、ね、あるとおっしゃってましたけど、結構じゃ眺めもい
いですね。出丸よりもですね、はい、もうちょっと登ったところに、はい、虎御前山展望所っていう琵琶湖方面の展望所がありましてね、
はい、
その虎御前山っていうのが、うん、その当時信長が小谷城を攻めた時に、
はい、
信長がその陣を張った山と言われてるんですけどね、うん、
はい、
その虎御前山方面が綺麗に見える展望所があるんですよね。
これその信長がとおっしゃってましたけれども、この小谷城がもう攻め落とされる時、
そうです、そうです、ということ ですね、姉がの戦いの 3年後ですね、1573年に落城するんですけども、
はい、
その時の戦いで、信長とか秀吉が陣を張った場所ですね。
はあ、そういうことなんですね。
そのがよく見えるのと、
はい、
でさらに登っていくとどんどんその琵琶湖方面の展望が開けて、
はい、
桜の馬場っていうところが、はい、結構広い車なんですけどね、そこからも琵琶湖方面綺麗に見えて、筑部島がですね、
はい、筑部島が、はい、
よく見えるんですけどね、これがなかなかいい雰囲気ですよね、琵琶湖、北琵琶湖に浮かんでる筑部島っていうのがですね、で多分当時と同じような眺めだと思うんですけどね、
うんうん、でもやっぱり展望がいいっていうのはこれはもう山城にとって本当必須の条件ですよね。
そうですね、
うん、
なんか難攻不落の お城だったって解説があるんですけども、
はい、
まあ、それでもその秀吉と、ね、はい、信長に攻められたんであれですけど、
うん、 ね、いやよく攻めたなというかありますよね。確かその今回歩かれなかった清水谷ですかね、ここがもうかなり掘り切れて攻めるのが難しいというふうに言われている場所だったのではないかなと思いますが、
そうですね、ちょうど東と西の尾根の真ん中の谷筋の登山道なんですけども、はい、そこにあの、小田城 の家臣の屋敷とかですね、結構ここにもタトゥーが多かったみたいですね。
そうなんですね、まあ、でもやはりメインはね追って道、
そうなんですよ、
ね、ということもありますよね。あの今久保田さんにあの資料をね私お借りしながらお話をしてるんですけど、一度行ったことがありながらあの初めて見るようなところもありましてちょっと気になったのがこう首据え石
ね、なんかね
怖い名前ですよねこれ、
裏切ったの家臣の首を晒してた とかいう話なんですけど ね
こんな白の、ね、中腹にこんな石があったんだなと思いながら、ね、今この地図を見ながらちょっと思い出したりもしてたんですけれども、はい、これやはりあのどんどん登っていくとだんだん広くなるんでしたかしら、それとも狭くなるんでしたかしら。
ね、はい、真ん中辺が一番広いんですよ、その桜の馬場あたりが、
はい、
それと大広間の後、
はい、
このあたりが広くて、うん、本丸その上の本丸よりもですね、はい、その辺が広いんですよね。
なんかこれも不思議な感じがしますよね。なんか本丸ってこう一番こうだだっ広い感じがイメージとしてはあるんですけれども、
まあ、あのそうでもないですね、お城で言ったらあの、まあ、天守閣みたいな建物があったんでしょうからね、まあ、それよりもちょっと下の、大広間とか、ね、その方が広いみたいですね、
しかも本丸は頂上ではないんですね。
そうなんですよ、ね、山の頂上にはまた別な大塚城っていう城があって、
大塚城、
はい、あの大岳って書くんですけど、なぜか大塚って読むんですけどね、
難しいですねこの読み方もね。
だからこれはあの長政がその城を作る前からあの朝倉家の城だったそうなんですけどね、だから長政のおじいさんはこの大塚城にいたらしいんですけどね、
はい
はい、長政の頃になってその本丸の方に本格的なお城を作ったと、
なるほど、
いうふうに書いてあったと思いますけど、
はい、じゃあこっちの方がまあ警備しやすいというようなこともあるんですかね。
どうなんですかね、
まあでも、
まあまあ、確かにその長政の城の方が、はい、あのもう麓からその本丸まで、あのもう連続してね、
はい、
城の建物の施設を作ってましたんで、それで攻めにくかったんでしょうね、
そうですね。そしてあの山城というとやはり石垣跡なんかね、とても山城を見に行くと私見たくなる方なんですけれども、
うん、これが、はい、それがねあまり石垣が残ってるところが少なくて、石垣跡っていうのが、まあ、本丸の近くですね、はい、そのあたりにちょっと残ってるぐらいなんですよ、だからあの石垣のない土塁、はい、の後は分かるんですけど、
はいはい、
意外にその石垣は少ないんですよね。
これはでもそのできた時代ということもあるんでしょうかね。
そうですね、もう崩れたのでしょうけどね、
でその浅井長政のおじいちゃんの世代よりも前からあるということですもんね。
いや大塚城はね、
大塚城は、
うん、山頂の城はね、
あそっかそっか、そうですね、ね、こういったところもなんか考えながら見るとまたあの歴史の違った視点が出てきますよね。
そうですね、だから熱心に見るとかなり、だからマニアの方だったら、
はい、
あのもっと時間かかると思うんですよね頂上までたどり着くのに
確かに、でもやっぱりね山頂まで行かなきゃいけないですから、
はい、あのほどほどにしてですね、
はい、
まあ、それもあの解説版なんか読みながら、まあ、1時間半ぐらいですかね、はい、頂上まで、
なんか一番印象に残った場所とかありますか。
そうですね、あの、まあ、展望が良かったっていう点で、その桜の馬場と、
はい、
その石垣の跡ですね、
はい、
結構ね崩れてるんですけどね、
はい、
その苔むした石が転がってるんですけどね、
もう今から400年以上前ですもんね。
そうですね、
はい、すごいですよね、こんなものがまだ残っているというところがね。 でもお城の跡としてはだいたい山の中腹あたりぐらいまでが結構メインになるということですね。
でその上で本丸の上にもなんとか丸、はい、中丸とか小丸とか京極丸とかいろいろあるんですけどね、はい、で長政のお父さんが住んでたのはその本丸より上の方、
はい、
あの小丸っていうところに住んでて、
あ、そうなんですね、
そこで信長に攻められた時にその自害をしたというふうに言われてますけど、
はあ、そうですか、なるほど、分かりました。でここからではじゃあ山頂に向かって行かれたということで、
はいはい、その山頂で495メートルの山頂ですね、
はい、
でその山頂自体はね、そんなに展望ないんですけど、
はい、そうです
ね、ちょっと降りたところですね、山頂からちょっと降りたところが非常に琵琶湖の展望が素晴らしいとあります、
うん、は
い、
ですね。でここから、今度は、西尾根、
ね、西尾根を、降りていくんですけども、はい、西尾根はね、そんなに史跡は多くなくて、福寿丸っていうのと山崎丸って2つの曲輪があるぐらいですね、
あそこを見ながら降りていくということですよね、はい、まあ、危険箇所もそんなないですか ね、
はい、ここはね結構道が整備されてますんでね、ハイキング程度の気分でも大丈夫ですね。
うん、ただ史跡スポットを巡る方とやっぱり山登りの方は別と思った方がいい
ですね。そうですね、史跡だけが目的の方は大体、はい、同じ尾根を、はい、東側のですね、追って道を登って同じ道を下ってくるという感じですね、
大体本丸ぐらいまでしか皆さん行かれないですかね。
そうですね、大徳城の、はい、あと要するに山頂まで行く方はそんなに多くないですね、はいはい、
ここに行こうと思ったらちょっと山登りだと思った方が、
まあ、ある程度はね、はい、登山道だったなんで、
はい、
それを覚悟していった方がいいかもしれないですけど、
は
い、
そうですね、スニーカーではちょっと滑るかもしれないという感じですよね、はい、わかりました、まあ、この山史跡がいっぱいありますけれども資料館の方いかがでしたか、
ね、ここもね、はい、かなり資料充実してまして、なんか城跡を発掘したらいろいろ出てきたそうなんですけどね、はいはい、それをまあ展示してたり、で信長と一と長政の肖像画がありましたりね、
はい、
ですごい映像もあるんですよ、長浜氏が作ったのかどこが作ったのか分かりませんけども、
はい、
動画の、資料がありましてですね、
はい、
それをゆっくり見ると、15分ぐらいですかね、その動画でね、うんうんうんうん、それ見たりしてですね、
はい、これでも下山口にあるわけですよね、なんか先にもしかして見て登った方が面白いかもしれないですね、
先に行って全部見ると本当に、はいはい、よく分かりますね。
ね、そうですよね、なんか降りてきてからそんなところあったのかっていうことも、ね、なきにしもあらずですしね、はい、まあ、でもここで本当に人が生活していたんだなっていうのが分かるような資料館。
そうですね、ここは城下町ですから、
はい、
たくさんの人が住んでたはずなんですけども、意外にね今城下町だったという形跡がそんなにないんですよ、
はい、
でそれなぜかと思って見てたら、小田城が落城した後に秀吉のものになったんですよね、
はい、
で秀吉はご存知の通り長浜の方にお城を作りましたでしょ、
はい、長浜城、
その時に小田城城下のいろんな人も含めてですね、はい、長浜に移したそうなんですよね、
全部連れて行っちゃった、
まあ、それでその現在ではその小田城の城下町といってもですね、それとそういうらしき形跡がないんですよね、
は
い、
確かに田園風景が広がっているような印象ですよね、やっぱり長浜、
長浜にもう全部ね移っちゃったみたいですね、
なんで移ったんでしょうね、これなんか難攻不落の城と言われているような場所だったにもかかわらずとちょっと私も不思議に思っていたんですけれども、
やっぱり秀吉は新しい場所に町作るのが好きだったんですよね、建築魔とか土建マニアとか言われてますからね
そうですね、まあ、でも新しい場所に移ることでやっぱり人々の、ね、なんかこう意識というか注目というか、そういったものも移るっていうような感覚なんでしょうかね、
かもしれないですね、
ね、いや、そうやって紐解くとこの山城って本当に面白いですよね、
本当に 単なる登山ではなくて、そういう歴史探訪と合わせてですね、楽しめる山ですね、これは。
そうですね、あの戦国ガイドステーションがあると最初におっしゃってましたけど、はい、ここには行かれたんですか？
いや、ここね、建物の中入ってないんですよ、
はい、あ、そうなんですね、はい。じゃあ資料はどこで手に入れられたんですか？結構たくさんの資料をなんかお持ちなんですけど、
あの川系の駅に、はい、あの何種類か置いてあるのと、はい、それからあの資料館ですね、降りてから、
資料館で、はいはい、手に入れられて、
この図面とかですね、お大事上の案内とか、
ね、はい、あ
の非常に資料は充実してましたので、ぜひ行ったらこの資料館にも立ち寄っていただくのがおすすめです。
そうですね、やっぱりあの資料これを持って行かれると随分とこの歴史を感じながら見ることができるし登ることができると。
そうですね、
いうことです、ね、
だから図面が、ね、残ってたこともあって、その、はい、実際にあるクルアごとにその図面を書いたですね、図面を転写したというかですね、転用した解説版があるんですよね。だから資料なくても、はい、あの楽しめるんですけどね、
はい。まあ、でも手元に置いておきたいという方はぜひ、ね、それも手に入れて、
そうですね、
はい、行っていただきたいと思いますが、あの久保田さん、ちなみに歴史は結構お好きな方なんですか？
ね、日本史好きですよ、
はい、この時代はいかがですか？
いや、本当に好きなのは、ね、古代の方が好きなんですけど、
ね、あ、そうですか。そうでしたか。戦国はいまいち。
そうですね、はい、まあ、あの特に戦国が好きだっていうわけじゃないですけどね。
でもやはり歴史好きの方にとってみたら本当に、
ここはもう必見ポイントでしょうね、
そうですね、あの紅葉も多分、ね、有名な場所だと思うので、行かれたのが10月末ということですから、
そうなんです、全然、ね、10月31日は、ね、まだそんなに紅葉してなかったです ね、
そうですね、私も去年多分11月中頃に行ってまだ紅葉してなかった。
あ、そうなんですか、はい、じゃあ下旬ぐらいですね、
ぐらいですかね、まあ、山自体も低いですしね、
じゃあこれからがいいかもしれないです ね、
ちょうどいいかもしれませんね。
で、はい、冒頭にご紹介したあの、JR のですね、休日ぶらり旅切符をね、はい、これ12月まで使いますんでね、これ土日だけなんですよね、
休日ですからね、土日、祝日は入らないんですか？
祝日も入りますね、土日祝日に使える休日ぶらり旅切符、
はい、
これがあの非常におすすめですね。
おすすめ1日乗り放題で2600円ということですから、はいはい、あの道迷いもないですかね、
あのこの山は大丈夫ですね、
大丈夫、はい、ということですので、まあ、あのしっかり装備は、ね、もちろん山ですのでしていただいて、熊大丈夫でした？
これね、ちょっと、はい、心配してたんですけど、あの、まあ、人がたくさんいましたんでね、はい、あの熊の姿を見ることはなかったんですけどね、看板ありましたよ、やっぱり、はい、クマ注意っていう、
ね、私去年行った時はすでに朝クマを見かけましたって言われました3回目撃情報があったということで、その日のうちに言われましたので、
そうなんです
か、はい、ですのでちょっと今年クマ、
ね、多いですね、
多いですので、はい、そのあたりだけ注意して登っていただけたらいいですかね。
そうですね、やっぱりクマよけの鈴とか ね、
そうですね、念のため、はい、しゃべりながら登るとか、はい、していただけたらと思います。ということで今日は、よし交流会アウトドア部の久保田さんに小谷山ご紹介いただきました。久保田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。